皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月7日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は今だけ金だけ自分だけの最後というお話です。今本当にそういう光景が世界中、もちろん日本も含めて広がってきましたね。衆議院の解散もそう遠くないという、今の状況でありますので、しかもその定数は10増10減ということで、かなり混乱するわけですね。そこへ持ってきて創価学会、統一教会の問題が浮き上がってきておりますし、国民もさすがにうんざりしてますよね。今の自公政権にはね。で、何かあれば全く対処できないわけですから、棒立ち状態ですから、今すでにね、今の政府は。ですから、なんて言いますかね、こっから先、状況を挽回するための方法があるっていうことは全く思えないですね。スキャンダルが出てきて、ね、仲間割れが広がるというような状況ですね。で、海外だったら、まずあれ、バイデン民主党がそうですよね。本当にですね、昔のオバマ、クリントンの時代からそうですが、あの民主党の連中っていうのは、本当にしょうもないやつがですね、これ見よがしに、金と権力を手にしようと頑張るんですね。共和党にもたくさんそういうのいるんですけども、彼らはなんかやっぱり、昔は大金持ちの横用さっていうのがあって、あんまり人前でですね、意地汚く金と権力をその取り合う姿を見せないという、なんかそういう流儀があったんですが、民主党は反対ですね。もう臆面もないっていう感じで、今回のコロナやってた連中ですね、このひどさは今水面下でどんどん摘発が進んでるようでありますけども、それは今後はっきりと表に出てくるんだと思うんですね。こういう連中がですね、典型的な今だけ金だけ自分だけで、相当しかも悪い方でありまして、で、大きなところがそのあたりで、小さなところで言うならば、どうでしょうかね、普通の人ですよね。未来のことを考えることもできない。どうしたらいいかもわからないんで、ひたすら今だけ金だけ、自分だけで生きてると。こんな感じですね。人のせいにすることも、すりゃいいんですけども、人のせいにしたって、やっぱり自分はちっとも良くならないですよね。今言ったように、政治がずっこけてますから、誰も助けに来ないわけですよね。縁があれば誰か助けてくれますが、縁がなければ誰も助けてくれないわけで、その怖さって意外にその今だけ金だけ自分だけの人って分かんないんですよね。だから本当になんか大変だなと思って見てるんですけども、これも時代の、推移ですね。縦分けっていうことがね、いろんなところにそういう意味のことが書かれておりますから、まさにその時期でやたらなこのことはね、やってもこれは助けにならないわけで、いよいよそういうのが最後になってきてんだなというふうに思うわけですね。でも本当に今だけ金だけ自分だけってね、ある専門家の方、学者の方が言ったんですけども、本当になんか実に言えて妙の言葉ではないかなと思うんですね。でもこれがどのように崩壊してくるのかを見るとですね、本当になんか示唆に富む部分があります。今だけ金だけ自分だけっていうのは、要するに今浅はかな知恵で考えればうまくいくと思うところから始まるんですね。今さえ良ければ、金さえもらえれば、自分だけ良ければっていうのは、いわゆる浅はかな考え方ですね。で、この浅はかな考え方っていうのは、人なら、考えようと思えば誰でも考えられるわけであります。金があったらいきなり博打で使っちゃうみたいな話ですからね。でも、普通はその浅はかな考え方っていうのは、あまり形に出そうとしないんですね。浅はかなことやると失敗するという、過去の失敗するという経験がですね、見聞きした経験から自分で体験した経験までいろいろありますから。しかし例えばその、アメリカを中心としたこのディープステートの今回のワクチンのですね、コロナとそのワクチンのこうデタラメさ、これも典型的に今だけ金だけ自分だけっていうことですね。あと日本の自民党なんかも完全そうですよね。今だけ金だけ自分だけでやってる連中が、何百人も集まってる、そういう政党でありますけれど、立憲民主党も大体がそんな感じじゃないのかな、見ててそう思いますけどね。でもああいうのがなんでその、浮き上がってくるかですね、 普通はなんか今だけ金だけ自分だけやるとですね、それはなかなか通用しないんですよ。だからあまりそういうのを表にしないんですが、今回彼らははっきりとそういう道を選択しましたね。この理由はたった一つで、追い詰められてるからですね。要するに今だけ金だけ自分だけに突入して本気でそれ突っ走るのは追い詰められてる証拠ですね。余裕があったらみんなしないですね。浅はかな人でもですね、愚かな人でもですね、なんかそういう、なんて言いますか、生きり立つようなことは普通はしないですね。動物ってですね、腹いっぱいだと目の前にですね、獲物がいても別にそれ食べようとしませんでしょう。水族館でもね、サメと一緒にいろんな魚がこう泳いでますよね。でもサメ、他の魚食べないですよね。あれやっぱりその腹いっぱいだからですね。で、腹が空いてくると、まあ頑張って餌を取るわけで、ですから浅はかな行動っていうのもですね、まあ子供の時は別ですけどね、ある程度年取りゃですね、それはまあ余計なことしてですね、後で心配になるのも、叶わないし、夜眠れなくなっても困るから、普通浅はかなことはしないんですね。しかしいよいよ追い詰められてくると、他に生きる道がないんで浅はかな道を行くわけですね。ですから今だけ金だけ自分だけっていうのがこうどんどん広がってるっていうのは、裏側で言うとですね、あれ追い詰められてる証拠です。で、追い詰められ方がひどくなればなるほど、今だけ金だけ自分だけに対する執着もひどくなると思っていいと思います。すなわちもうまなじりを消してですね、ここはもう白兵戦で自分が生き残るしかないんだと、まなじりを消した世界がそこに出てくるわけであります。もちろん戦争もそうだし、陰謀もそうだし、あとはまあ商売でもね、あとは会議なんかの場でもそうですよね。もうとにかくここで一歩でも引いたら終わっちゃうと、自分を守ることができないっていうんで、今だけ金だけ自分だけをもろに出して、羞恥心も何もなくして出てくるわけであります。で、じゃあなんでそんな追い詰められたかってことですね。やっぱりそれは浅はかな人には実に住みにくい世の中になってきたってことなんですよ。そこがポイントなんですね。浅はかな人たちがどんどん出てきてるから世の中悪くなってんだろうと、みんな逆を考えるんですが、全く反対なんです。浅はかな人たちが上に出てきちゃってるっていうのは、今だけ金だけ自分だけでですね、こうタコ踊りしたような人たち、狂い踊りした人たちがですね、どんどん出てきちゃったってことなんですね。というか、それぐらい世の中は厳しくなっちゃったってことなんです。おっとり暮らすことができなかったってことですね。普通であれば、まあそんなですね、慌ただしいことしなくても、まあそこそこ人生送れるし、まあチャンスがあればね、大金をつかむってことも、まあできないこともないだろうと。いわんやその職を追われたりですね、なんか犯罪に巻き込まれたりってことはしないで済むだろうという感じなんですが、まあ追い詰められるとですね、まあ、そこを突っ込みます、バブルなんかも典型的にそうで、バブルっていうのはですね、基本的にはそのまあ普通ならあんまりそういうのをやらないですね。ところがやっぱり何かですね、その人にとって、もっとお金を持たないと困るとか、お金を持ちたいという非常にその大きな欲望があった時ですね、まあそれに向かって突進しているわけであります。能力があってお金儲けに突進するなら、まあまだしもですね、能力ないのに突進すると、やっぱりその裏側にはですね、どうもやっぱりこう自分は金がないと将来不安だとか、老後の不安があるとか、あるいは家でも買っとかないと不安だとか、何かやっぱり不安意識っていうのが後ろにあるわけですね。この不安が後ろにあるからですね、やめとけばいいのにバブルに突っ込んじゃうと。で、もう同じようなことをこう繰り返してきますとですね、次第に自分の自由度が減ってきますから、借金が増えていったりですね、物事うまくいかなくなったりしてきますから、ですからますますまなじりを消してですね、今だけ金だけ自分だけの道を、獣道をますます突進せざるを得ないという、この悪循環に大体入っていきますじゃあなんでそんなですね、金がないと生きていけないんだってことになったっていうことは、それはやっぱり豊かさが失われてったからですよ。安心感が失われてって、やっぱりなんかある種の意識を持ってる人たちにとってみると、実にこう住みづらい世の中になってきたんですね。だからその金でも持って頑張るしかないと、なんかその平安の心をかき乱されるような状況になってきたからですね。で、反対にですね、この今だけ金だけ自分だけっていうのの凄さ、ひどさを分かっている人たちは、そこから離れるってことができます。離れるっていうことは、どっかで腹をくくれるっていうことですね。そのバスには乗らないと、その金儲けの話に乗らないと、そのインチキ話は乗らない。それでもやっていける、やっていけるだろうという、 思いや確信があるから、そこはうまくそれに乗らないで済むわけです。ということは、そういうのっていうのは普通よりもちょっと難しいやり方なんでしょうね。まあ確かにそうですよね。今までの常識の立身出世はもうしないとか、大企業の中枢にいないとなんか人生悲哀だとか、そんなこともないし、あるいはなんかこうかっこいいね仕事とか、かっこいい存在でないと困るとか、みんなにこの尊敬されてないと困るとか、試験の点がいいと良くないと困るとか、そういうなんか外形的ななんかその基準なんかもいいやと思えば別に何でもあるわけでありますね。でそれを捨てるか捨てられるか捨てないられないかっていうのはまさに価値観の問題で、やっぱなんか価値観の広い人はですね別に関係ないわけでありますね。でむしろ今だけ金だけ自分だけの人たちがどんどん出てくるっていうのは、そうでない人たちにとってみると実はいい世の中になってきてるんです。はい、変な人たちが実は浮かび上がってきちゃってるんです。煮物で言ったらね、悪が浮いてきた状態です。悪が浮いてきてる状態だから、まあこれ悪は目立ちますよね。で食べるとまずいから皆さん取りますでしょ。でもなかなか取れないからみんなこうイライラするわけですね、あの悪党がまだいるぞと。しかしまあトランプたちの作戦もあって、あの人たちは要するに内乱を避けたいわけでしょ。でプーチンがウクライナ攻めてる様子なんか見ると、あれもう今すでにイギリスなんかが明確にですね、モスクワへのウクライナの攻撃を支持してますよね。だから下手をすると世界戦争っていうか、彼らはもう気が狂ってですね、核兵器で地球を吹っ飛ばしちゃうかもしれないわけですね。アメリカだったら大内乱になるかもしれない、みんな武器を取って戦うと。で、ウクライナ、まあそこでネオコンとかディープステート最後集まっちゃってるわけだから、彼ら地球を吹き飛ばしちゃうかもしれないと。まあコロナは一回それやりかけて途中で終わったわけでありますが、まあ、それでも大変な被害なんですが、それ以上のことするかもしれないわけですね。そうすると今だけ金だけ自分だけのやつらが最後に追い詰められた時の姿っていうのは、この後始末はすごく大きな犠牲が出かねないことになります。本当に今だけ金だけ自分だけで、しかも能力がある連中の最後に追い詰められた時の姿というのは実に恐ろしいものがあります。でこの被害を最小にするためにおとり捜査やって映画にして、それでこのまあ内乱だとか、あるいはこの地球が吹っ飛ぶってことないように、あれ気をつけてやってんだと思うんですね。でじゃあどうなるかっていうと、要するに彼らをへたり込ませればいいわけでしょ。今だけ金だけ自分だけの人間がへたり込んじゃうと、もう力尽きちゃってわなわなとへたり込むまで、そこまで作戦やっていけばいいわけでしょ。そうすれば内乱にならないですよね。だからそれでちょっと時間かかるんだけども、まあ、一生懸命彼らやってんだろうと思うんですね。ですからこう今だけ金だけ自分だけでこう生きり立ってるのが、まあ最後になんかプッツンきちゃうっていうの、緊張の糸が切れた状態まで追い込むとへたり込んでもう終わると、まあ、昭和20年8月15日の終戦の詔書を聞いて、まあ、ほとんどの兵隊は、鉄砲を置きましたけど、まあ、中にはねどこまでも戦うっていうのもいたわけで、まあ、そのどこまでも戦うっていうのがですね、あんまりひどいとね、まあ、地球を吹き飛ばすこともありますから、まあ、丁寧にやっちゃおるんでしょうけども、まあいずれにしろ、彼らですね、あんまりこう未来ないわけですね。そんなこと言ってたってね、本当未来がない状態になってくるわけであります。でですから悪の部分を今まあ上手に取って、悪をとにかく上手に取るべくトランプとプーチンもやってんだと思うんですね、あれね。えらいことにならないように。で残りの方はですね、これが悪が取れますから、まあ、ごくごく自然にいけるわけであります。そうすると今まで反対ね、もう金まみれ権力まみれの時代ってのはありましてですよね。例えば戦後だって城山三郎の小説なんかにあるようなサラリーマン被害の物語なんかね、実に理不尽な時代ですよね。昭和っていうのも実は一見繁栄してるようでいて、まあ、戦後ね実はかなり理不尽だったんですよね。上の方が黒い霧で包まれていてですね、その中に何やってるか分かんない、で一目見たらあまりにもひどいなんてことは珍しくなかったわけでありますね。こう秘密がたくさんあった時代ですよね。でその時代っていうのは実はあまりまともな人は生きるのがしんどかったですね、だって上の方真っ黒い雲がかかってるわけですから、ね、ろくなことにならないわけですよね。で表と裏が全然別で、表で言ってることでやってることと全然違うことが裏で行われてるわけですね。ですからうかつにですね、世の中全体のことなんか考えてると、まあひどい目に遭うと。 いう時代でしたから、むしろちっちゃくなって生きてたと思うんですよね。でもこう今変なのが悪、それが正反対になりましたね。正反対になって変なのが悪になって浮いてきちゃいましたから、逆に言うとここは住みやすくなりますね。でやっぱトランプやプーチンたちがですね、変なディープステートをぶっ潰して金融まれ、あれでしょう、デフォルトさせちゃうわけでしょ。デフォルトさせて、要するにそのデフォルトっていうのも、憲法修正14条の第4項ですか、あれ使って金融機関もですね、アメリカ連邦政府も敵国だと、敵国扱いにしちゃって、で敵国に対する債務は支払っちゃいけないって憲法に書いてありますから、だから支払っていけないと、すなわち借金の返済しちゃいけないと、こういうふうにしちゃうわけでしょ。そうすると、まあ得せるですよね、憲法上のね。まあそれでやれば、まあ大体世界中もそれで終わりじゃないですか。今度債権者がいなくなるわけでね、債権者が全部いなくなると面白いですよね。まあロスチャルド流の金融の債権者が全部いなくなると。でもあの連中だってとんでもない連中だよね。そもそもその旧約聖書なんか読みはっきり書いてありますけども、借金は定期的にチャレンジしなきゃいけないって書いたんじゃないですか。ヨベルの年って言いましたっけ、あれ7年ごとで7回目で7、49年目か、なんか借金は全部チャレンジしなきゃいけないってはっきりなんか旧約聖書に書いてありますよね。でも今のユダヤ人の金融機関で借金50年ごとにチャレンジしますなんて言ってるところなんか一つもないんじゃない。あれユダヤ人結構やってますよ、金融って昔から。でも彼ら、いや借金100年経ったって取り立てきますよね。旧約聖書にヨベルの年に全部チャレンジするって書いてあるから、借金なしですなんて言ってるの聞いたことないですけどね。だからやっぱり神の教えにも背いてるわけじゃん、あの連中ね。じゃあ神の教えに背いて何やってんのって言うと、彼ら自身こそ今だけ金だけ自分だけで、神なんているもんかと神の彼女もあるもんかと、俺にかなうならねやってみるみたいな、そんなつもりでやってんでしょ。あれ悪いよね、うまくいかねえの当然じゃないですか。最後だから全部チャレンジさせられて当然じゃないですか。大ヨベルの年だな、借金全部シャルなんだから。大ヨベルってそんな言葉中世にないかもしれませんけど、まあ言ってみれば大ヨベルだよな、全部チャラだと。だから神の掟にも合ってんじゃないのこれ。そんな風に考えるとですね、今度は だから逆に言うと、借金をつらつらせにゃいかんようなライフスタイルがもう通用しなくなるってことだよな。だから借金をしないで生活するやり方に、まあ、仮に借金したとしてもですね、旧約聖書にあるように定期的にチャラにすると、だからもう貸しすぎたらもうそれで取り返しも取り立てもできないと。借りた方もですね、まあ下手に借りるとですね、ヨベルの年に向けてね、逆に今度次の資金断たれますから、借金に慣れた生活やってるとその次がなくなっちゃいますから、まあ非常に健全に大自然と共に生きるって生き方になってくるんじゃないですか。まあ健全になりますよね。したがってこれはいい世の中なんで、だからこうどうしてもなんか不安とか欲望でね、大量の金がないと生きていけなくて、まあ安易に借金しようという感情の人たちにとってはもうこの世の終わりでしょうけども、そうでない普通の人たちにとっては実にいい世の中になってきてるわけですね。もう一息ですよね。だから何度も言いますけど、こう内乱だとか地球最後の日っていうことを避けるためにいろいろ作戦やってるんで、でだからこのまあ悪党たちが最後へたれこぶというところまで追い込んでから、まああのあれだよね、プロレス行ったらもうヘッドロック食らってですね、ギブアップかギブアップかってレフェリーが聞いて、いやまだギブアップしないって言ってますよね、バイデンだってゼレンスキーだってね、イギリスだってね、いやこれはギブアップだと本当に言ったところで全部終わるわけでしょ。でこのまあ金を飛ばした時にそういうふうに言うのか、まあいつのタイミングで言うのか知りませんけど、とにかくギブアップだって言ったら作戦終了なんだと思うんですね。まあそうしないとこう内乱になっちゃ、何乱になったら地球終わっちゃいますから。でももう一息だと思うんですね。でも考えてみますとですね、今だけ金だけ自分だけという言葉がね、まあこう流行するぐらい時代は本当は良くなってるんですよ。はい、これ悪くなってないです。本当は良くなってる。良くなってて悪魔浮かび上がっちゃったってことなんです。ですから着実に世の中は進歩、良き方向に進歩してると思いますよ。で、これをやっぱり動かしてる力は大宇宙の力としか言いようがないですね。こんなこと人間でできる話じゃない。大宇宙の力で動いてるとしか言いようがありません。そうするとこの先言ったのはやっぱり、まあ、愛なるもの、善なるもの、光であり、それから温かさ、こういうものが世の中を覆っていくんだというふうにもう考えていかないと全て理解できないと思うんですね。 で今までだからこう普通にですね、特に昭和とか平成の時代のですね、あのひどい時代をまあね生きてきた時代にと人たちにとってみれば考えられないかもしれませんけども、今度はなんか一転してですね、限りなく暖かくなっていくわけですね。そして明るくなっていくわけですね。この時代にふさわしい生き方や仕事に全部取り替えなきゃいけないんで、これはこれはまた大変なことだと思うんですね。まあそういうすごい時代が進行中だと言っていいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、今だけ彼だけ自分だけの最後ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。